グローバルヘルスカフェ。この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りします。ここはグローバルヘルスカフェ。国際保健医療協力のエキスパート田村豊光さんがマスターを務めています。今日このカフェに来店しているのは田村マスターと同じ NCGM 国立国際医療研究センターで働く大川澄夫さんです。大川さんは2002年に看護大学を卒業後、病院の看護師としてキャリアをスタート。その後2008年からは東京大学大学院などで国際保健の研究職に、2021年からはNCGM のスタッフとなり、国際協力の現場に身を投じる一方、昨年12月 WHO 世界保健機関の委員にも就任し、分野を超え華々しく活躍されています。カフェの常連客、国際社会経済研究所の藤沢久美さんを交えた3人で、一体どんな話をしているのか、そばで一緒に聞いてみましょう。
お母さん、はじめまして。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
いや、もう田村マスター、
はい、
噂のお母さん、
はい、そうなんです。
いよいよ来てくださいましたね。
はい、お母さんですね、はい、NCGM の中では尊敬を集めている自慢の同僚なんです。
過分なご紹介をいただいて恐縮しております。
いろんなことやってらっしゃるんですか。看護師さんで大学院でも研究されて、 NCGM にもいらして、でなんと私の憧れWHO の規範セッターもやってらっしゃって、
う
ん、
はい、
この規範セッターってマスター前ご紹介しましたよね、
うん、そうですね、うん、あの国際的なあのガイドラインを作る、本当あの世界の流れを作っている方ですよね、
うん、こんないろんなものをたくさんやろうと思われたっていうのはどういうお考えから。
いやー、まあ、実際にはそんなにいろんなことができてないんですけれども、まあ、そう見えるだけで、ただ国際保健の道に入るきっかけとなったのはもう確か中学校の3年生ぐらいだったと思うんですけれども、うん、当時あのアフリカのルワンダという国で、まあ、民族同士が殺し合いをするっていうのをご存知の方も多いと思いますけれども、うん、私ある日、まあ、確かもう週3ぐらいだったので受験勉強とか の、うん、あの時期だと思うんですけど、新聞で一枚の写真の記事がありまして、多分 4,5 歳ぐらいの女の子が途方に暮れたような表情をした写真と見出しがあって、うん、あの目の前でお母さんを虐殺されて声を失った少女っていう、うん、あのタイトルがついていて、うん、私は何も考えず、まあ、そろそろ受験勉強でもするかぐらいな気持ちで毎日のんびりと暮らしている中で、どこで生まれたかどこで育ったかによって、うん、あ、こんなに待ち受けている人生が異なるんだなっていうのを知って、その格差っていうんですかね、うん、を改善する仕事ができればいいなと思ったのが始まりでした。
へえ。でもそこから国連で働こうとか、なんかアフリカに行っちゃおうとか、うん、なんかそういうことは考えられるんだけれども、看護師になられたんでしょ
う。でもどうやったらそういうお仕事ができるのかっていうのはその時は全く分からなかったので、うん、何か医療の技術を持ってていればそこの道にいつかはたどり着けるんじゃないかなって思ったのが、多分中学生の時の自分の考えられる限界だったんじゃないかなと思います。あの病院では働いてみたいなと思ったんですけれども、どこかのタイミングで、まあ、アフリカとかアジアの貧しい国の子どもたちのところに行きたいなっていう気持ちはずっとありました。
で、子どもたちのために何かする一つとして国際保健ということを大学院で勉強しようと。
はい、そこから3ヶ月間ぐらい受験勉強をして入学できることになったんですね。
3ヶ月勉強したら、はい、東大の大学院に、はい、なんかすごいなでもそれで実際入ってどんな研究されたんですか。
はい、私はたまたまケニアのナイロビにある HIV エイズのことをやって、まあ、大きな NGO 団体のところとつながりができまして、うん、でそこで一緒に研究をさせてくださいって、で OK をいただいて、 ナイロビのキベラっていう巨大なスラムがあるんですけど、はい、ナイロビの人口の確か4分の1か3分の1がそこに暮らしていて、大きな地区がありまして、そこで HIV で親を失った子どもたちとかの支援をしている現地の NGO 団体を紹介していただいて、まあ、そこの人たちと一緒にそれこそ一軒一軒 HIV で親を失った子たちっていうのを見つけて、紙のインタビュー調査をして集めるっていうのを確か400件ぐらいやったっていうのが初めての調査でした。
何日間ぐらいいらしたんですか。
確か2ヶ月 2,3 ヶ月だったと思います。
2,3 ヶ月ケニアに行って、しかもあのスラム街のキベラに通い、タフですね。
もちろん危険なので一人では行かせていただけないんですけど、ちっちゃいノキアの携帯とバスに乗る小銭だけを持って、あとは紙袋に調査票を入れて、何も金になるものはないよっていうのをこう見せながら家を回るっていう感じで、なのでまあ幸い安全は守られましたけど、でもホテルに帰ってくると体中ホコリだらけで、顔を洗うと水が黒くて、着てるものもスラム臭がするっていう感じの毎日でしたけど、でも良い思い出です。
大学院は博士まで5年いらっしゃったから、そういう研究を繰り返しされたってことですか。
そうですね、博士課程に入ってからはアフリカのザンビアっていう国で、そこも HIV の有病率が成人が 14-15% だったと思います当時。
でもそういう現場に行って、その博士課程のザンビアの時もやっぱり現場。
そうですね、
こういう医療の研究って割とこう、はい、統計的にどうだああだっていうイメージすごい強いんですけど、あえて行くっていうのは何かやっぱこだわりがあったんですか。
そうですね、なんかやっぱり計画通りに行かないことがたくさんあるので、いろいろ工夫することとか、そういう楽しさもありますし、やっぱり一緒に働く人がいい人たちが多いですよね。アフリカの人たちはやっぱ明るくって、包容力がある人が多いので、この人たちと一緒にお仕事をするのも好きですし、まあ、うちの研究の対象になる人たちって子どもさんだったり、お母さんだったり、でも HIV だったり貧しかったりちょっと大変な人が多い。そういう大変な中にありながらも、やっぱり素敵なお母さん、とっても元気な子どもたちっていうのもたくさんいて、そういう人たちと出会うと感動したりとか、なんかそういうフィールドならではの出会いとか経験が好きなんだと思います。
グローバルヘルスの世界って、自分の思い通りに行くことは逆に少ないかもしれないですよね。
確かにそうですよね、
そういう世界ですよね。
だからこう先進国の出来上がったものを持って、これが理想ですって言ってもそうはいかんと。
そうはいかないですよね。
そうですね、うちはやっぱり初めのその大学院時代に一人一人に調査インタビューしてデータをいただいて、でそれをホテルとかに持って帰ってきて、パソコンでパチパチ一つ一つエクセルに1とか0とか数字を入れていく、でそれを統計ソフトでパーセンテージにしたりとかっていう一つ一つの手作業をしてきたからこそ、一つ一つのデータになんか愛着というか、まあ人に見えるんですよね。なでだれさん、だれだれさんっていう感じで、そのインタビューした時の風景とか温度感とか、なんかそういうものも一緒にくっついてくる感じがしますよね。それはフィールドワークを離れてから、まあ、二次データを使うようになってからも、なんとなくその感覚って続いていて、2018年から大阪に住んでたんですけど、そこでは大阪国際がんセンターっていうところで、大阪府のがん登録っていうデータがあって、これは大阪府の何十年分の患者さんのデータが全て入ってて、それがもう100何万人の巨大データベースになっているんですけど、でもちろん匿名化されたデータではあるんですけど、いつ診断されてどんながんでとか、どんな治療を受けて亡くなられた人がいつかとか、そういったデータなんですけれども、ちょうどそのがんセンターで働いてた頃は、父の母のがんを患っていて、ちょうど勤務中に亡くなったんですけれども、まあ、母がその数字の一部になるっていうような、なんかそんな感覚でデータを扱っていたなっていうふうに思います。
だから一つ一つに命とか体温とか思いとか、それが見えてきちゃう。
そうですね、他の人はどうかわからないんですけど、なんか私は割とそれデータが持ってくれるなんか温かさが、結果をこんなふうに解釈したいなとか、なんかそういう発想にもつながってるような気がします。
なんかアーティストみたいな
本当ですよね、
ところもあるし、うんうん、でもやっぱり現場に行って自分でデータを取るということをされたからこそこういう、うんうん、
そうですね、
でもそういう経験をされてそのまま研究者として歩いていく道もあったと思うんですけど、今は NCGM ですよね。
NCGM でも研究職として勤務させていただいてるんですけれども、やっぱりもともと研究職になりたくて研究を学んだのではなくって、それを使って途上国の人の生活とか健康を良くしたいっていうのがあったので、そのために研究という技術が使えたらなっていうところがもともとの考えであるので、 NCGM のお仕事の方がより技術協力をしている人がたくさんいますので、まあ、その中で貢献できる部分ですね。例えばその研究をツールとして使いたいっていうところに合った仕事ができやすい職場だなというふうには感じています、う
ん、マスターまさにこの大川さんがやってらっしゃる研究の手法が、はい、マスターとかがアフリカとかコンゴ民とかでやってらっしゃることに寄与しているってことですかね。
あの研究されてそれを論文でその世にその結果をまあ公開する、まあ、それはあのすごい時間がかかるかもしれないんですけども、その研究結果が現状を良くするためだったり、次のその政府の政策だったり計画に反映される。そうすると非益人口ってすっごく多いですよね。
本当そういうものをやっぱりやった方がいいんですよ。やったらこんなに良くなるんですよっていうのは、うん、ただ国に言ってもそうですねとは言ってくんなくて、うん、やっぱりみんなが納得する形で出さなきゃいけなくて、 ね、それがまさに研究職の方が作ってくださる論文とかが国を動かすっていうから、うん、大事な仕事を
そうですね、うん、やっぱりどうしてもデスクワークですし、うん、パチパチパチっとあの頭のいい統計ソフトがバンと数字を出してくれて、うん、それをもとにこう文章を書くだけみたいな部分もあるので、うん、現場で技術協力をしていたりだとか、うん、それこそ病院でベッドサイドで患者さんをケアしている人の方が直接相手に益となることができるっていうのに比べると、研究職がやってることって地味というか、なんか何も変えられないようなそんな気持ちにならないこともないんですけれども、でもやっぱり例えばナイロビのスラムの子どもたちの研究の経験とかから、うちが外国人であるけれども、そこに行って拙い文章であるけれども数値とデータ事実をもとに論文にすれば、まあそれは一つの声となって世界の誰かに届けることができるっていう、そこに研究者としてのまあなんていうかな意義というか、まあ、自分でもできる何かっていうのがそこなのかなっていうふうには感じています。
まさに現場で一人一人の顔を見てきたお母さんがデータを分析して論文を書く、だからいろんな国が動くっていう、本当お母さんだからこそできることなんだろうなと思うけれども、
そうですね、うん、今の言葉聞いていて、なんかそういえばうちの母が生きていた頃、あのもう住代は一人の子供の親にはならなくていいから世界の子供のお母さんになりなさい、それでいいじゃないなんて言っていたのを今思い出しましたけれども、うん、そうですね、まあ、そんな大きな母親にはなれないんですけれども、でも本当にできることをできる時間の中で、できるエネルギーの中でやっていくっていう、ただそれだけな気がしますよ。
マスター、ただそれだけっておっしゃいましたけど、すごいタフだし、揺るぎないし、はい、何でしょう、このバイタリティもすごいし、
プラス集中力だと思いますね。その限られた仕事の時間の中ですごい成果を出している、うん、WHO のガイドライン策定にも貢献されていて、
すごい。いや、またぜひお会いしたいです。
はい、
今日は本当お会いできて光栄でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
自慢の同僚の紹介でした。
もう自慢の意味がよくわかりました。ここからはリスナーの皆さんからのメッセージ、ぜひご紹介したいですけれども、
はい、
さあ
帰ってきたクレバスマンさん、滋賀県の方です。
あ、前もくださってますよね。
そうですね、
ありがとうございます。
桐本さんのお話を聞いて、私ももっと頑張らないといけないとすごく力づけられました。本当は私が被災された方を応援しないといけないはずなのに、普段とは異なる内容でしたが、とてもいい番組でした。
前回は能登のね、
うん、そうですね、
あの漆器の
漆芸家の方ですね、漆芸
家の桐本さんに来ていただいたけど、本当、はい、こちらが元気になりましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてじいさん三歳児さん、千葉県の方です。
は
じめまして。ラジコ経由でグローバルヘルスカフェに出会いました。今日は日経平均が大きく値を下げ、気持ちがどんよりしていたのですが、当番組を心地よく聞くことができて少し気が楽になりました。
おお、ありがとうございます、ね、ラジオ日経といえば、
はい、
株式投資が
ですね、
はい、お好きな方もたくさん聞かれてるんですが、
はい、
そんなちょっと気持ちが落ちた時にグローバルヘルスカフェで元気になれると。
ありがとうございます、
はい、ぜひこれからずっと聞いてください。
そうですね、やりがいありますね、
はい、
ありがとうございます。ではもう一方、スマイルさん、神奈川県の方です。
はい、
いつもと違う国際医療協力と離れた話も面白く聞かせてもらいました。 NCGM さんも国内でも活動されているんですよね。そういう話も聞いてみたいです。
わあ、いつも聞いてくださってるんだ、嬉しいな。
ありがとうございます、
ね、もう震災支援とか災害支援、うん、NCGM さんもやってますもんね、
はい、そうですね、コロナ禍でもね、はい、いろいろありました、
はい、じゃあまたそういうお話もぜひ聞かせていただければと思います、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、たくさんメッセージいただいて、お三人だけしかご紹介できてなくて申し訳ないんですけれども、
はい、
引き続き番組のご感想、私たちへの質問など、ぜひ番組ホームページからお送りください。お送りくださった方の中から抽選で NCGM のスタッフが世界各地から持って帰ってきたお土産をプレゼントさせていただきます、
はいはい、
プレゼントは発送をもって発表に変えさせていただくので、今日メッセージを紹介した人に行くとは限らないということになっておりまして、
はいはい、
さあ今回は3つもプレゼントがあって豪華なんですけど、
そうですね、はいはい、今回はですね、まずパリオリンピックパラリンピックのブレスレットと、うん、
これキーホルダー、
キーホルダーですね、うん、プラスですね、これ台湾のドリンクボトル、
はいはい、お茶入れて持ち歩けそう、
はい
はい、
そしてラオスのショール、
素敵
で、コンゴ民のポーチ、
コンゴ民のポーチはね、またアフリカ柄の布がついてるんですよね、
はい、これらを別々のセットで3名様に準備いたしました、
うん、しかも、はい、もう一つついているのがニュースレターです。 NCGM の、はい、テーマは規範セッターで、なんと大川さんも登場していますので、
はい、
今日お話しされた大川さんがどんな人かな、どんな活動されてるのかなっていう写真も見れるので、
うん、そうですね、
ぜひプレゼント楽しみにお待ちいただければと思います、
はい、
では田村マスター、
はい、
いつものようにお別れの挨拶をフランス語で、
はい、今回はですね、また次回お会いしましょうというような思いを込めて、うん、一言ですね、はい、またねっていう感じのところです。アビアントメッシ
ー、アビアントメッシー、あ、はい、マスターのフランス語講座でした、
はい、
ありがとうございました。
グローバルヘルスカフェ、この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。ラジオ日経のホームページからグローバルヘルスカフェのサイトにぜひアクセスしてください。プレゼントのご応募もお待ちしています。グローバルヘルスカフェ、この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしました。